10広田先生が病気だと言うから三四郎が見舞いに来た。門を入ると玄関に靴が一足揃えてある。医者かもしれないと思った。いつもの通り勝手口へ回ると誰もいない。のそのそ上がり込んで茶の間へ来ると座敷で話し声がする。三四郎はしばらく佇んでいた。手にかなり大きな風呂敷包みを下げている。中には樽書きがいっぱい入っている。今度来るときは何か買ってこいと与次郎の注意があったから追い分けの通りで買ってきた。すると座敷のうちで突然どたりばたりという音がした。誰かキムチを始めたらしい。三四郎は出場権かと思い込んだ。風呂敷包みを下げたまま敷のからかみを鋭く一尺ばかり開けてきっと覗き込んだ。広田先生が茶の袴を履いた大きな男に組み叱られている。先生は美しの顔を際どく畳から上げて三四郎を見たが、にやりと笑いながら、いやおいでと言った。上の男はちょっと振り返ったままである。先生失礼ですが起きてごらんなさいと言う。何でも先生の手を逆に取って肘のつがいを表から肘頭で押さえているらしい。先生は下から到底起きられない胸を答えた。上の男はそれで手を離して膝を立てて袴のひだを正しく居住まいを直した。見れば立派な男である。先生もすぐ起き直った。なるほどと言っている。あの竜で行くと無理に逆らったら腕を折る恐れがあるから危険です。三四郎はこの問答で初めてこの両人の今何をしていたかを悟った。ご病気だそうですがもうよろしいんですか。ええ、もうよろしい。三四郎は風呂敷包みを解いて中にあるものを二人の間に広げた。柿を買ってきました。広田先生は書斎へ行ってナイフを取ってくる。三四郎は台所から包丁を持ってきた。三人で柿を食い出した。食いながら先生と知らぬ男はしきりに地方の中学の話を始めた。生活難のこと、糞状のこと、一つところに長く泊まっていられぬこと、学科以外に充実の教師をしたこと、ある教師は下駄の台を買って、鼻緒は古いのをすげ替えて、用いられるだけ用いるぐらいにしていること、今度離職した以上は容易に口が見つかりそうもないこと、やむを得ずそれまで妻を国元へ預けたこと、なかなかつきそうもない。三四郎は柿の種を吐き出しながら、この男の顔を見ていて情けなくなった。今の自分とこの男と比較してみると、まるで人種が違うような気がする。この男の言葉のうちには、もう一遍学生生活がしてみたい。学生生活ほど気楽なものはないという文句が何度も繰り返された。三四郎はこの文句を聞くたびに、自分の寿命もわずか二、三年の間なのか知らんと、ぼんやり考え始めた。与次郎とお蕎麦などを食うときのように気がさえない。広田先生はまた立って書斎に入った。帰ったときは手に一巻の書物を持っていた。表紙が赤黒くて切り口のほこりで汚れたものである。これがこの間話したハイドリオタスクや、退屈なら見ていたまえ。三四郎は礼を述べて書物を受け取った。弱膜の結晶を散らすや仕切りなり、人の記念に対しては、英語に値すると否とを問うことなし、という句が目についた。先生は安心して充実の学士と談話を続ける。 中学教師などの生活状態を聞いてみると、皆気の毒なものばかりのようだが、真に気の毒と思うのは当人だけである。なぜて言うと、現代人は事実を好むが、事実に伴う上層は切り捨てる習慣である。切り捨てなければならないほど世間が切迫しているのだから仕方がない。その証拠には新聞を見るとわかる。新聞の社会記事は10の9まで悲劇である。けれども我々はこの悲劇を悲劇として味わう余裕がない。ただ事実の報道として読むだけである。自分の取る新聞などは、死人十何人と題して、一日に変死した人間の年齢、戸籍、死因を6号か土で1行ずつに書くことがある。完結メール用の曲である。また、泥棒早見という欄があって、どこへどんな泥棒が入ったか、一目にわかるように泥棒が固まっている。これもすごく便利である。すべてがこの調子と思わなくちゃいけない。辞職もその通り、当人には悲劇に近い出来事かもしれないが、他人にはそれほど痛切な感じを与えないと覚悟しなければなるまい。そのつもりで運動したらよかろう。だって先生くらい余裕があるなら、少しは痛切に感じても良さそうなものだが、と充実の男が真面目な顔をしていった。この時広田先生も三四郎も、そういった当人も一度に笑った。この男はなかなか帰りそうもないので、三四郎は書物を借りて買ってから表へ出た。朽ち去る墓に眠り、伝わることに行き、ひらるる名に残り、力ずば早々の変に任せて、後の世に孫仙と思うこと、昔より人の願いなり。この願いの叶えるとき、人は天国にあり。されども、まことなる信仰の教法により見れば、この願いも、この満足も、なきがごとくに儚きものなり。生きるとは、再びの我に帰るのを意にして、再びの我に帰るとは、願いにもあらず、望みにもあらず。気高き信者の見たるあからさまなる事実なれば、生徒、イノセントの墓地に横たわるは、なおエジプトの左中にうつくまるがごとし、常人の我が身を感じ喜べば、読者機の狭きもアドリエーナスの大病と異なるところあらず、なるがままになるのみと覚悟せよ。これはハイドリオ・タフヒアの末節である。三四郎はぶらぶら白山の方へ歩きながら、往来の中でこの一節を読んだ。ひろと先生から聞くところによると、この著者は有名な名文家で、この一編は名文家の書いたうちの名文であるそうだ。ひろと先生はその話をしたときに、笑いながら、もっともこれは私の説じゃないよ、と断られた。なるほど、三四郎にもどこが名文だかよくわからない。ただ区切りが悪くって、字遣いが異様で、言葉の運び方が重苦しくって、まるで古いお寺を見るような心持ちがしただけである。この一節だけ読むにも、一乗りにすると三四丁もかかった。しかもはっきりとはしない。勝ち得たところが物錆びている。奈良の大仏の鐘をついて、その名残の響きが、東京にいる自分の身にかすかに届いたと同じことである。三四郎はこの一節のもたらす意味よりも、その意味の上に這いかかる情緒の影を嬉しがった。三四郎は切実に生死の問題を考えたことがない男である。考えるには青春のうちがあまりに暖かすぎる。目の前には眉を焦がすほどな大きな火が燃えている。その感じが真の自分である。三四郎はこれから曙町の原口のところへ行く。 子供の葬式が来た。羽織を着た男がたった二人ついている。小さい缶は真っ白な布で巻いてある。そのそばにきれいな風車を言いつけた。車がしきりに回る。車の羽が五色に塗ってある。それが一色になって回る。白い缶はきれいな風車を絶え間なく動かして三四郎の横を通り越した。三四郎は美しい弔いだと思った。三四郎は人の文章と人の葬式をよそから見た。もし誰か来て、ついでに峰子をよそから見ろと注意したら、三四郎は驚いたに違いない。三四郎は峰子をよそから見ることができないような目になっている。第一、よそもよそでないも、そんな区別はまるで意識していない。ただ事実として人の死に対しては美しい穏やかな味わいがあるとともに、生きている峰子に対しては美しい狂楽の底に一種の苦悶がある。三四郎はこの苦悶を払おうとしてまっすぐに進んでいく。進んでいけば苦悶が取れるように思う。苦悶を取るために一足脇へのくことは夢にも案じえない。これを案じえない三四郎は、現に遠くから若滅の上を文字の上に眺めて、溶接の哀れを三尺の外に感じたのである。しかも悲しいはずのところを心よく眺めて美しく感じたのである。あけもの町へ曲がると大きな松がある。この松を目印に来いと教わった。松の下へ来ると家が違っている。向こうを見るとまた松がある。その先にも松がある。松がたくさんある。三四郎は良いところだと思った。多くの松を通り越して左へ折れると生垣にきれいな門がある。果たして晴れがちという小冊が出ていた。その小冊は木目の込んだ黒っぽい板に緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だかわからないくらい凝っている。門から玄関まではからりとして何にもない。左右に芝が植えてある。玄関には峰子の下駄が揃えてあった。鼻緒の二本が右左で色は違う。それでよく覚えている。今仕事中だが、よくれば上がれという小女の取り次ぎについて、室へ入った。広い部屋である。細長く南北に伸びた床の上は画家らしく取り乱れている。まず一部分には絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに比べるとまるで釣り合いが取れないから、敷物として敷いたというよりは、色の良い模様の柄な織物として放り出したように見える。離れて向こうに置いた大きな虎の顔もその通り、座るための儲けの座とは受け取れない。絨毯とは不調和な位置に筋違いに尾を長く引いている。砂を練り固めたような大きな亀がある。その中から矢が二本出ている。ネズミ色の羽と羽の間が金箔で強く光る。そのそばに鎧もあった。三四郎は卯の花脅しというのだろうと思った。向こう側の隅にパッと目を射るものがある。紫の裾模様の小袖に金糸の縫いが見える。それから袖へ万幕の綱を通して虫干しの時のように吊るした。それは丸くて短い。これが玄毒かと三四郎も気がついた。その他には絵がたくさんある。壁にかけたのばかりでも大小合わせるとよほどになる。額縁をつけない下絵というようなものは、重ねて巻いた端が巻き崩れて小口をひだらなく表した。描かれつつある人の肖像は、 この彩りの実を乱す間にある。描かれつつある人は、突き当たりの正面にうちわをかざして立った。描く男は丸い背をぐるりと返して、パレットを持ったまま三四郎に向かった。口に太いパイプをくわえている。やってきたね、と言ってパイプを口から取って、小さい丸テーブルの上に置いた。マッチと灰皿が乗っている。椅子もある。かけたまえ、あれだ、と言って、書きかけたカンバスの封を見た。長さは六尺もある。三四郎はただ、なるほど大きなものですな、と言った。原口さんは耳にも留めない風で、うん、なかなか、と独り言のように、髪の毛と背景の境のところを塗り始めた。三四郎はこの時、ようやく海猫の方を見た。すると女のかざしたうちわの影で白い歯がかすかに光った。